BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。オンデマンド番組をお届けします。いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
今日はこのヨハネの福音書と手紙を中心に話をしますけども、ぜひ皆様神様から祝福をいただいていただければとそう思います。有名な箇所なんですけども、永遠の命が与えられるという言葉が書かれていますけども、どういう命なのかなということを今日少し皆さんと一緒にこう探ってみたいかなと思っています。まあ私には友人がいる、まあ皆さんもいますけども、ちょっと特別な方がいるんですね。年はですね、75歳ぐらいですね、の方で男性なんですけども、なんかこう気が合うんですね。で時々、よく、まあ時々ですね、おごってもらったりとかですね、私その大好きなんですけども、で、その方蕎麦が好きなので、よく蕎麦屋さんに、まあ最近はなかなか時間取れないんですけども、連れて行っていただいたりとかしています。で、この方、素敵な方で、小学校、6年生じゃなくて1年生って言ってましたかね。ですから年が6歳か7歳ですよね。の時に夕食の時にそーっとですね、黙って両親には夕食の一部をですね、何かこう詰めて、であるところにこうよく出かけてたんですって。で近くにホームレス、まあ今だとホームレスって言いますよね、物乞いの方ですね、家族もなくて、まあシェルターがあったそうなんですけども、そこに行って、ご飯とか おかずをちょびちょび持って行っていたみたいなんですね。で、その方がですよ、そのちっちゃな男の子に、坊ちゃん、昔よく坊ちゃんって言葉を使いましたよね。坊ちゃんに出会えてよかったって言ってもらえたそうですね。どういう会話がそこにあったのかなってこう思うんですけども、なんかこう想像すると、ちょっとこうジンとくるような。で、ある時に、おかずを持って、その男性のところに行ったんですけども、もうそこはもう空き家になっていて、その方がいなかったっていう話で、その時にどれだけ悲しい思いをしたのかっていうことを私に話をしてくださいました。まあそういう神様の恵みというか計画の中に生かされているのか、まあ奥さんもですね、25年から7年前からですね、その重い、リウマチを患って、それがこう急速にこう進んでいくような病気だそうでですね、その特に強い今、そうタイプだそうですね。で、まあ、ほとんど今、まあ、寝たっきりっていう状態で、まあ、仕事も辞められて、まあ、いい仕事をされてたのでできるかもしれませんけども、辞めて、奥さんにこう、仕えてるんですね。一日三食作ってる。いや、私、同じことできるかなと思ったら心配というか、家内も心配してるんじゃないかなと思うんですけども、一日三食、それも硬いものが食べられないので、柔らかくして、ミキサーで、まあ、ジュースのようにして、食べさせてるそうなんですね。で、自分もそれ食べてるんだけど、たまには硬いものが食べたいっていうことで、そういう時に私に電話かかってきて、一緒にお昼食べに行こうっておっしゃってくださるんですけども、まあ私と外に行っても、近距離で何かあったらパッと帰れるようにしてあって、そしてヘルパーさんが来る時間に合わせて、鈴木さん申し訳ないんだけど、1時間しか今日時間ないけども食べに行こうって、そういうふうにこう、おっしゃってくださるんですね。で、こういう方々の、まあ一人の話をしましたけども、あ、本当人間って、何が大切なのかなーってことを私はこういう方々の話を通して教えていただくことが多いんですね。まあご高齢になったらそのホームレスの方と6歳ぐらいの男の子のその私は見てはいないけども会話で伝わってくるものですね。そのホームレスの方も今はこの地にはいないと思うんですけども、どれだけそのちょっとした時間が幸せだったかなと思うときに、何かこう私も考えますね、皆さん。どう生きていくべきなのかってことを考えますし、また、自分の家族に対して仕えていくっていうね、本当に大切だなってことを、できるかできないか、自分は不安なんだけども、まあ、神様の憐れみによってそうさせていただける人生を歩んでいきたいなっていうには強く、まあ皆さんもそうでしょうけど、私も思わされているんですね。 で、今日のこのヨハネの福音書と手紙を読んでいると、家族関係の言葉がいっぱい出てくるんですね。家族というニュアンスの言葉がいっぱい出てきます。交わりっていう言葉も使われてますけども、同じ命を共有するという、そういう言葉で、あります、皆さん。で、この家族のことについていっぱい語っているヨハネが、神様が私たちに永遠の命というものを与えてくださるということを誰よりもおそらく多く皆さん語っていると思います。永遠の命。どういう命なんだろうっていうことを皆さん一緒にすでに知っているところですけども、もう一度考えていきましょう。ヨハネの福音書の第3章の16節、もう一度皆さんご覧になっていただけますか？もうこれは暗証してるよって言える人たちいっぱいいるかもしれませんけども、もう一度見てみましょう。第3章の16節ですけども、神は実にその一人子、すなわちイエス様をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が、すなわち信頼する者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると書いてあります。ここに、世を愛されたって、この世っていうのは、物理的な世界よりもここでは人々を指してます。すなわち、神様によって作られた私たち人類、人のことを指して世と呼んでますから、自分の名前を皆さんちょっと入れてみてください。私ならば、鈴木茂を愛されたからっていうふうになりますけども、名前を入れていただきたいんです。で、特に、この流れの中では、神様の子が作られた人々なんだけども、人々は神様を知らないで生きているっていうことが第一章に書かれているんですね。神が人々を作ったのに、でも人々はその神様作り主を知らないで、迷ってまるで孤児であるかのように生きていますということが第一章に書かれているんです、皆さん。で、そういう人々を闇の中に生きている、本当の命を知らないで、家族を知らないで生きている人々っていうふうに、ヨハネは言っているんですね。で、天には皆さんお父様がいます。地上には、肉を持ったお父さんがいます。みんなお父さんがいて、皆さんがいるんですね。でも目に見えないところに、そのお父さん以上にね、地上の、本当に私たちの細部を作られたというか、私たちを知り尽くして、愛して作ってくださった目に見えないイエス様のお父様がいますってことを言ってるんですね。いるんです、皆さん。知ってても知らなくても、皆さんは天のお父様によって大切に目的を持って作られたんですね。そしてそのお父さんが、その一章の18節を見ると、その懐から、いや、最も大切なところから、御子イエス・キリストを地上にお送りになったって、皆さんに与えたって。それが天のお父様の愛の印なんですね。で、その目的は、信じる。ヨハネが言う信じるってのは単に、なんかそこに何かあるか信じるよってことじゃなくて、信頼なんですね。信仰ってのは信頼なんですね。この人は大丈夫だって確信ね。それがないと皆さん、飛行機に乗らないですね。このパイロット大丈夫かななんて疑ってると思う。ずーっと心配ですよね。大丈夫だと思って信頼して、片足じゃなくて全身、そこに乗せますね。ベルト締めてね。もう、命を託してるんです。そういう意味です。信じるもの、信頼するものが、誰一人滅びないため。そしてもっと積極的に言うならば、永遠の命を持つためだと、そのように言っています。天のお父様は全人類、私たちのことを愛していて、そして御子イエスキリストを一人一人にお与えになって、そして私たちがイエスキリストを信頼、神から使わされてきた救い主として信頼することによって、永遠に滅びてしまうのではなくて、永遠の命を持つことができるようにと、皆さんそう言っています。この永遠の命をいただくための条件はたった一つで、過去とか今とか関係なく、この父から天のお父様から私たちのために使わされてきた主イエスキリストを救い主として信頼するという一つの条件です。それだけ。そのことによって私たちは永遠に滅びてしまうのではなくて永遠の命を神様からいただくことができるとそのように言っています。条件は一つだけです。立派さとか道徳性とか全く関係なくて、過去も関係なくて、そんなの神様の前でも全部無効であって、ただこの神様からのプレゼントであるイエス・キリストを信じる信仰、信頼。私の救い主として来られたことを信じて、自分の命を、人生を託していくこと。それによって私たちは滅びない。逆に永遠の命をいただくことができると、そう言っています。この 神から見た最高のプレゼントはイエス・キリストであって、お金でもなくて立場でもなくて何にも変えることができないものなんですね。それぐらい人間にとってたっといものを神様は私たち一人一人にキリストを通して与えるんだということを言っているんですね。では皆さん、この永遠の命です、漢字をパッと見ると、日本人漢字を見ると何となく絵が頭にこう描写されていくんですけども、永遠と見るとなんかずーっとね、限りなく続く命っていうことを最初にこの漢字からは私たち思ってしまいません？限りのない、ね、永遠に永続するそういう命、そういうふうに思うと思うんです。確かにずっと続く命なんだけども、神が私たちに知ってもらいたいのはそれ以上のことなんですね。今日その話をしたいんです。例えばずっと続く命ってある人が聞くとですね、今自分自身がすごく辛い状況にあって、もうどうしても変えることができない状況にあり、そしてまたある方は中毒症であり、すごく苦しんでいる状態と仮定します。で、そういう人に対して永遠にずっと生きることができるって言われてもピンとこないし、逆にそのことは辛くないですか？こんなに辛いんだったらって話があるわけでしょ、実際ね。だからその状態でずっと生きていくっていうのは、その状況と状態にある人にとってはかなり辛いことに私はなると思うんですね。父がキリストを通して私たちに与えてくださる永遠のこの命っていうのは、この言語を見るとゾエイって言葉なんですね。ゾエイ、特別な命で、上から来る命のことをゾエイって呼んでます。で、神様のこれはプレゼントで、そして地上のこの命がみんなあります。この肉体を動かしている命、大切な命で、これも神様が与えてくださっている、この地上で生きていく命で、二つともゾエイも、この地上の命、バイオスって言葉で、英語でバイオロジーっていうのは生物とかですね、生物学って使われる言葉ですけども、この地上の肉体を動かしている命、両方神様から来てるんだけども、この地上の命っていうのは限りがあるんですね。特に罪が入った後のこの地上の命って、限界と限りがあるんですよ。誰もずっとこの状態で生きられるわけじゃないんですね。で、私の友人も今ホスピスに入院してて約10ヶ月、もう1年近いですね。余命6ヶ月と言われて頑張ってるんですね。まあ、1週間に1回か2週間に1回ぐらいです。私今ずっと行ってるんですけども、二人ともクリスチャンなんで、ね、ご夫妻、私より一つ上の方ですけども、まあ行くと私が逆にこう、いろんなことに気づかされて教えられて帰ってきて、共に賛美します。この間は最後にですね、30秒ぐらいかけて、もう口も開かないんですけども、ありがとうって口でこう、もう、じんときましたね。もうほんと30秒ぐらいかけてですよ。で、最後、手がこう動くんですね。それは、さよならっていうことですね。不思議なんですけど、まあその家族、悲壮感がなくてですね、奥さんも本当に、イエス様を信頼して生きると、人知を超えた、その命って与えられるんだなってことは、皆さんこれ誰も見たらですね、疑わないです皆さん。あの人たち見てたら神様がいないなって絶対いないですね。そういう感じですよ。目の前に手紙がありますけども、感謝の日々っていう手紙でね、で夫婦の銀婚式を1年早めてやったんですね、病院で。で、それは今まで関わってくださった方々に感謝をしたいっていうことで、病院のお医者さんとか看護婦さんとか子供たちとか書いてあるんですね。少し一部分ちょっと読ませていただいて、人間に死は必ず訪れると頭では分かっていても、元気な頃は自分はおじいさんおばあさんになるまで生きているのだと勝手に漠然と人は思いがちです。一度きりの人生に期限がつけられるという状況に夫と家族は突然置かれたのですという言葉が書かれているんですけども、この地上のバイオスですね、神がプレゼントとして与えてくださっている命、限りがあるんですね。でもこういう私たちに対して神様は永遠の命、ゾエイ、上から、三章では聖霊によって上から生まれ変わる、再び、二つの意味があるんですけども、上から再び、同じ意味ですけどもね、その命が聖霊によって与えられる、それがゾエイなんですね。生まれ変わることができるって。で、確かにその命は永遠に限りがない命なんだけども、もっともっと意味合いが深いんですね。これはどういう命かっていうことを皆さんちょっと見たいんです。それではヨハネの福音書の第17章を皆さん見てください。17章を見ますと3節です。皆さん、イエス様がこのように言っています。その永遠の命とはと とこういうふうにこうはっきり言ってますね。彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることですと、皆さんこういうふうに言っています。その永遠の命とは説明ですね。彼らが、私たちがですよ、唯一の誠の神であるあなたとお父さんと、あなたが使わされたこのイエス・キリスト、自分ですね、を知ることだという表現を皆さんしています。天のお父様と、そしてキリストを使わせてくださったお父さんと、この私、イエス・キリストを知ることが永遠の命だって。そしてこの箇所に鉛筆か何かを挟んでいただいて、もう一箇所見ますよ。今日読んでいただいた第一ヨハネの手紙をの方を読んでみます、皆さん。そして両方を見ながら少しこの永遠の命について考えていきます。ヨハネの手紙の第一章の一節から二節までまず読みます。初めからあったもの、私たちが聞いていたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち、説明ですね。命の言葉について、この命が現れ、私たちはそれを見たので、その証をし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち、道地と共にあって、私たちに表された永遠の命ですと、ヨハネは手紙でこのようにもう少しわかりやすく書いてくださっています。初めからあったものって、皆さんイエス様っていう方は、この言葉、創世記の第一章の一節を思い出しますし、ヨハネの福音書の第一章の一節を想起させてくださいます。すなわち、神しかいなかった時があって、そしてその父、子、御霊様が一つになって万物を作られましたけども、その時からおられた方です。皆さん、イエス様って。神様証言してます。イエス・キリストは最初からおられたアルファとオメガ、すなわち、初めであり終わり、最初がなく、もう永遠の方ということですよ。イエス様はね。でもこの方が目に見える形になってくださって、手で触れることもできて、そしてこの命が現れたというふうに書かれてますけども、これが人々の間で幕屋を張って、そして人々の間に住まわれ歩まれたイエス様ご自身のことです。皆さん、イエス様は永遠の神であり万物を作られた方なんだけども、ある時神様の父の計画の中で地上に人として使わされてきて、あのベツレヘムという小さな町に人としてお生まれになった方で、そしてそこに住まわれたという言葉は幕屋を張ったという意味です。皆さん、そこに神様が住む幕屋だという意味です。皆さん、そして結論からいきますと、その幕屋に私たちがみんなキリストを通して入っていくということです。皆さんね、すごいでしょ。イエス様はそこまでしてくださったんですね。目に見える形に人となってくださったって。そしてこのイエス様のことをこの永遠の命って呼んでます、皆さん。イエス様ご自身のことを永遠の命と言ってるんですね。いや、すごいですね。すなわちイエス・キリストを神救い主として罪を認めて自分の救い主として信じるならば、このイエス様永遠の命が私たちに与えられるんだということを言っています。そしてもう少しこの永遠の命について考えていきますけども、もう一度福音書に戻ります。皆さん、ちょっと今日指を動かしていただきますけども、ヨハネの福音書の17章の3節、もう一度戻っていただいて読みはしませんけども、ある言葉に皆さん注目します。この永遠の命ですけども、何て書いてあるかというと、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることだと言ってます。すなわち、あるんだけども知らないとこの永遠の命に入れないんです。この永遠の命は永遠から永遠にあるんです。そしてその永遠の命を得るために私たち一つ必要なことがあります。それは、知ることだと言ってます、皆さん。知ることなんです。この知るという言葉はどういう言葉かというと、今日重要なので皆さんよく聞いていただきたいんですけども、単にあそこに何かがあるなっていう知り方じゃないんですね。情報を得るっていう言葉では全く違います。ここで言ってる知るという言葉は旧約聖書にも出てくる言葉のギリシャ語なんですけども、最も深い命が共有される関係に特別に入るって意味です。旧約聖書だと、アダムとエバがお互いに知ることによってカインが生まれたって、皆さん単にお互いにそこにいるなってこと、子供生まれません。そんなありえないです。最も親密な関係の中で新たな命が生まれるっていう時に、この知るっていう旧約聖書の言葉が使われていて、ここでは ギリシャ語なんですけども、知るっていうのは最も深い親密な命が共有される関係に入るっていう、そういう言葉です。すなわち永遠の命とは何かというと、父、子、あ、聖霊様いないなって皆さん思うかもしれない。聖霊様はもうちゃんとそこに言及って言いましょうか。もうそれは前提として書かれてますから、聖霊様がいない、不在じゃないんですね。父、子、御霊との特別な関係に、神様の恩寵のゆえに、キリストを通して入れていただくって特別な関係です、皆さん。すなわち、父、子、御霊様が永遠に共有し合っているその命の流れってあるんですね。目に見えないけども。命の流れってあるでしょ？人間関係で深まっていくと、あ、命が繋がってるなーって。その命によってお互いに生かされるじゃないですか。すなわち、顔と顔を合わせている。心と心を一つにしている、そういう関係です。それが父子御霊様の永遠の三位一体の神様の命のダイナミックスなんですね。ギリシャ語でペリコレイシスって言います。お互いに与え合って、受け合って、協力し合って、尊重し合って、そしてお互いの存在喜び合って、もうそういう命の絆の中心に、神の計画ゆえにキリストイエスのあの受肉と人になって歩まれたあの事実と、十字架の死によって私たちの罪を負ったその神様の贖いの行為と、そして復活とそのキリストのすべてを通して私たちを神様の命の中心に私たちを子供として招き入れてくださるという、すなわちこれを永遠の命って言うんです、皆さん。個人にとって一番嬉しいのは私の大事なハーゲンダッツじゃないんですよ。子供にとってハーゲンダッツもいいけども、孤児になって親を知らない、親の懐のぬくもりを知らない、母親のお乳を知らない、お父さんの懐を知らない子供にとって一番必要なのは絆関係なんですよ。家族なんです。夫婦が愛し合って、そこに兄弟たちがいて、兄弟たちも親の愛を受けて天真爛漫で、そこでトランプをしたりカードをしたりいろんなことをして喜び合っている、その命が流れているところに子供が入っていって、今まで寒々とした人間関係の中で生きていた子供たちが、まるで本当にこの親から生まれたような子供として愛されて取り扱って抱かれて笑って、それが子供にとって一番大切な永遠の祝福だと思いません？そしてその中にちゃんと必ずハーゲンダッツ出てきます。好きなもの、何が好きって、そうでしょ？後から出てくるんです。もう最初に神様は一番素晴らしい方イエス様を与えて、そして私の扉を入って入るならば、そこには牧草地があってって十章で語ってるでしょ。そしてその牧草地に入ったらもう誰も子供たちを奪わないって。誰がキリストの手から羊を奪うことができるのか、誰がお父さんの手から羊を奪うことができるのか、もうイエスキリストは父と私は一つの関係であって、スクラムを組んで私が許して、そして愛している子供たちを絶対手放さない。私のアメリカの友人もですね、養子後にした話をよく私はしますけども、ルーマニアから2歳の時に子供を養子後にして迎えたんです。もう本当にひどい状態だったってこと皆さんご存知でしょう。もう本当に動物、家畜を飼うような状況の中で子供たちが親から離されて、新しい社会主義国を作ろうとしたんです。親から子供たちを切り離して、そして洗脳したりとかすることによってどういう社会になるかっていうことを実験したんですよ。まあ他国はあんまりそういうふうに言うとかもしれない。でも事実なんです。とんでもない状況です、皆さん。で、そういうところに行って私の友人は本当に大変な金額を払って子供にしたんですけどもね。最初の2年間重要ですよ。もう人の愛が信頼できないから親を疑うしね。親がどんなに尽くしてもね、親を試すんです、親の愛を。本当に愛してくれるかどうかって、すなわち見捨てられ感が強いから、本当にこの親はいつか裏切るんじゃないかって。でもその親は私たちによく言ってた。大変だけども、この子供を絶対失わない。自分たちの子供だって。最後の最後までやるって。そして今、立派な大人になってますけども、そのジムさんという方は、アラスカエアラインのですね、パイロットだったんですけども、写真送ってくるために白髪になっていくんですよ。で、体も細くなって、最終的には癌で召されました。もう本当に、命を尽くして、注いで、白髪になるまでね、その、ジェイミー君に尽くしたんですね。このジェイミー君、その親の命ですよ、犠牲的な。それによって二十歳まで、今も25、6歳だと思いますけど、ルーマニアにいたらそのまま死んでましたよ、皆さん。でも、 アメリカ人のその家族の愛の犠牲の上に、この子供は成長していったんですね。この子供にとってこの家族の関係を永遠の命って言います。人間のレベルで話をしてますけども。これが人間ではなくて父、子、御霊様の家族の中に、私たち、罪の奴隷となり、親を知らない。罪の中で手玉を取られてですね、破壊的な人生しか歩めないような状況であった私たちに、イエス・キリストは神でありながら人となって、私たちの苦しみがわかる救い主として来てくださって、そしてイエス・キリストの体を切れば血が出てくる同じ体。そして嫌なこと言われれば傷つく心。同じものを持ってきて罪以外においては全く私たちと同じになってこの地上に来てくださったんです。
今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。オンデマンド番組はいかがだったでしょうか。これからもたくさんの方々にイエス様の福音の恵みをお伝えしていきたいと願っています。どうぞあなたも献金をもって BBN の宣教の働きにお加わりください。BBN ホームページの献金ページからあなたのご応答をお待ちしています。